それではまた、漢文公式チェックリスト、8番の、プリントの、続きです。47番からスタートしてみましょう。連用中止法です。連用中止法は、プリントの10という、プリントの中に、プリントの9ですね。間違えました。プリントの9という、プリントの中に、詳しい説明もついております。それでは47番。まず否定形の連用中止の例文ですね。では、この47番を読んでください。はい。その神に親しみ、その長に死せざるはなしですね。親しみと読んだところが連用中止になります。で、これは手をつけてもいいんです。接続助詞の手をつけてもいいんですから、その神に親しみて、その長に死せざるはなしと読んでも結構です。では、48番の例文を連用中止で読んでください。王人をして、王人をして兵符を開き、これを見しむですね。つまり文構造としては、兵符を開くとこれを見るという二連文がその置き字によってつながっているというふうに考えるんですね。それを両方にシムをかけたいときには連用中止、つまり最初の V1 のところ、開くというところを開きというふうに連用で止めればいいんですね。これも手をつけても結構なんです。を人をして兵符を開きてこれを見しむと読んでもいいです。ところで、見しむのところを、理屈から言えば、上一段活用の見るですから、見みとなりますので、しむは未然形接続ですから、見しむとつなぐのが正しいんですね。でも、なんとなくここ学生は、見させしむとか、見せしむなんていうふうに読んでしまうときがあります。どうしてそれはダメですか？見させしむとか、見せしむと読むのが、ダメな理由を言ってみてください。それは、見すとか、見せるなどという詩役動詞に読んでしまいますと、それ自体で詩役の意味が成り立ってしまいますから、しむという詩役の助詞を読む必要がなくなってしまうわけですね。つまり詩役の意味が2つ出てきてしまうわけです。漢文の場合、この場合には命令の例の字をしむと読むことによって詩役を表すわけですから、その前の動詞を詩役動詞に読まないというのがルールですね。ですから、見るというふうに考えると見しむとなるわけです。49番、ネズミが現れて用して凶作せしめ二元と欲するに至るという文と、ネズミが現れて用して凶作して二元と発せしむるに至る。さて、連用中止に読んでいるのは選択肢の1番と2番のどちらでしょう？はい、2番ですね。凶作すというところを凶作してと連用中止に読んでますね。1番の方ですと、凶作せしめっていうふうに最初の V1 をしむに上げて読んでます。つまり連用中心に読んでいないということになります。意味的には、ネズミが現れて私を驚かせて、私が逃げようと欲するように仕向けたということなんですね。ですから2が正解ということになります。それでは49プラスってとこを見てください。技をして日々進ましめて直してますます現れしめんとす。さて、その白文を今のように読んだ場合、これは丸でしょうか、罰でしょうか。置き字の前後が、技をして日々進むというのと、直してますます現るという二連文になってます。その二連文を、シムに、かけていく、押して押してって二つ出てくる連文節なんですね。その時に、そのように読むのは正しいか正しくないか。はい、×ですね。それは、進ましめて、 それから現れ、シメントスというふうに、シムの活用を読み下しの時に2回つけて読んでるのがダメなんですね。連用中止っていうのはあくまで連用形で止めといて、でそれが意味的にはシムにかかっていく、シムにかかっていくということであって、読みの状態ではあくまで連用形で止めるんですから、まあ、これ正しくは技をして日々進みてなんていうふうになりますね。進みて直してますます現れシメントスというふうに読めば連用中止ということです。それでは51番お願いします。これの読み方を下の送りまで含め正しく読んでください。ことあたわずですね。何々ことあたわず。それではごんべんに東みたいな感じですけども、神家が主君に対して忠告するというあの感じ、あの感じを入れてあたわずにあげますと、イサムは下二段動詞ですから、めめむむる、いさむることあたわずとなりますね。じゃあ52番、52番の読み方を下の送りまで含めて正しく読んでください。なんなんにあらず、にの前は必ず連体形ですね。それでは私は主君に対して忠告したわけではありませんという文を作ってみましょう。いさむるにあらずですね。いさむるにあらずです。それでは55番の二重否定を読んでください。はい、いまだ何々ざるあらずですね。いまだ何々ざるあらずというふうに、ざるあらずというこの3文字を一気に読み上げるんですね。いまだ勉強せざるあらず、いまだ勉強しないということがあることはない、いつも勉強しております。それでは56番の読み方は、いまだかつて図から図へ行くときの読み方は、間に螺辺動詞のありを入れましたね。いまだかつて何々ズンバアラズですね。ズンバアラズというふうになります。下行ってみましょう。60番お願いします。白文の冒頭か2文字目ぐらいに和解があったら、まず何を疑う。はい、仮定形を疑いますね。もしと呼んで、どこかを仮定条件ということになります。61番、和解を四句というふうに余談同士で読むと、四句の意味は何ですか。何々に及ぶという意味ですね。では62番、その四句を打ち消す形を2パターン示してください。何々に、はい、しかずですね。何々には及ばないというのにしかず。もう一つは、何々にしくはなしですね。形容詞のなしを使います。何々に及ぶものはないということです。それでは62プラスを見てください。若いと図の形と、図若いの形との読み方の違いを示せと書いてありますね。ではこの2つの形で、何々にしかずとなるのは上ですか下ですか。はい、下ですね。図と和解ですと、何々にしかずを考えます。何々に及ぶものはない、何々するに越したことはない、なんてことになりますね。じゃあ上の和解と図ですと、和解が冒頭に来てますから、そうですね、もしを考えましょう。すると下の図は仮定になりますから、もし何々ズンバなんていう読み方が考えられます。63番いきます。何と若い、何と女辺に口、何と奈良県のなとなった場合の読み方を2通り示せ。一つはいかんですね。どうであろうか、いかんです。もう一つはいかなるでしたね。いかなる体現とげ、いかなるべしとかいうふうにつながっていきます。では64番、和解があって何、女辺に口があって何、奈良県の名があって何、このベーシックな読み方は、はい、いかんせんですね。では その65番の位間線の形、つまり何が下にある形が文の冒頭に来たらどう読むんですか？文の冒頭の2文字で位間線、What shall we do? と言ってしまえば、それで文が切れてしまいますから、続かなくなってしまいます。そういう疑問副詞に読まなきゃいけないときだけは、はい、いかんぞと読むんですね。どうしてっていうふうに読むわけですね。それでは、67番どうでしょう。真ん中にあんこが入っている薄皮まんじゅう。つまり、奈良県の名と何という外側がいかんせんです。で、いかんせんという薄皮の中にあんこが入っている、薄皮まんじゅうなんですね。そうすると、間に入っているものが目的格になって、おを取るわけですから、若いという漢字を目的格で一字で読めるとしたら、何時しかありませんから、何時をいかんせんということです。69番いきますか。南々にあらずや。南々にあらずやっていうのは、チャーリー浜です。前の解説を思い出してください。チャーリー浜の決め台詞ですね。大学に合格したのは、木山先生のおかげにあらずや。といえば、木山先生のおかげではありませんか。ですね。事実の確認のように使うんですね。南々にあらずや。南々ではありませんか。そうですよね。ということです。では、70番を読んでください。はい。兄一人行くべけんや。ですね。べけと読みます。では71番。兄の文末が、連帯形やーかとなった場合に、兄の訳し方は、こういう時に兄をどうしてって訳すから文意が見えなくなるんですね。文末はチャーリー浜になります。兄、文末連帯形やーかの形は、兄は、きっと確かに、文末は、何なんではありませんか。ですね。きっと確かに何なんではありませんか。ということで、まあ、事実の確認のような感じになるということです。72番、この漢字の読み方を2通り言ってください。はい、誰かといずれかですね。73番、この何っていうのをどうしての意味で用いる場合の読み方は、なんぞですね。なんぞ、連帯形で止めますと疑問形ですし、なんぞなんなん、うん。うんで止めますと、それは反語になります。はい、1枚めくってください。74番、安いとかそのへんてこな漢字が文の冒頭に来た時の疑問副詞の読み方を2通り言ってください。伊豆国かと伊豆くんぞですね。伊豆国かと伊豆くんぞです。75番答えてもらいましょう。疑問形と反語形では文末の形がどう違いますか？疑問形は、伊豆くんぞ、何々、連帯形にするんですね。やとかはつけてもつけなくてもいいんです。よく皆さんは、やかをつけると言いますけど、それは絶対ではありません。伊豆くんぞ、恐るる。なんていうふうにですね、連帯形で止めてあげれば疑問になります。では、反語にするときは、んですね。伊豆くんぞなんなん、んとか、んやっていう形で反語になりますね。で、んというのは助動詞の無ですから、すぐ前は未然形になるわけです。伊豆くんぞ恐れんや。どうして恐れるだろうか、いや、恐れはしない。なんてことになります。77番どうですか？生の国をして死少なきは、どういうわけだという意味の読み方は、なんぞやですね。なんぞやです。79番どうでしょう。79番、この漢字を反語形で読め。何をもってか、これを知らん。または知らんや、となりますね。それでは、82番お願いします。抑揚句形です。その形を読んでください。A すら、なほ、B、言わんや、C、おや。ですね。A すらのすらを忘れないように言ってくださいね。A でさえも B なのだから、まして C はなおさらだというわけです。 それでは83プラスむしろで始まる比較選択の句型を言ってみましょう。むしろエースともB することなかれですね。むしろ A すとも B することなかれ、A はしてはいいけども B だけはするだなんてことになります。84番の読み方を言ってください。何々よりは何々するにいずれぞですね。 A するよりは B するにいずれぞといったときに筆者はA と B のどちらを進めてるんですか？はい、B の方ですね。下に書いてあることの方が、いいのではないかという含みを持って言ってるわけです。それでは、86番どうですか？これらに共通する読み方は、はい、のみですね。のみです。のみは、名詞にはそのままのみとつけますし、活用語だったら連体形のみになります。それでは86プラス右のやつ読んでもらいましょう。これ近年の東北大学の問題です。お記事もありますけども、最初の2文字が格のごとしですね。でその下のお記事があって、依然形の命があって、ご記事がありますが、この3文字がのみということになります。でのみは連体形接続ですから、格のごとしっていう部分を連体形にしてのみにつなぐといいんですね。答えは、格のごときのみですね。格のごときのみとなります。そのお隣、兄一人、個人にはず、なんていうふうに読めそうなものがありますよね。で、これを半語に読みたいわけです。どうして一人、個人に恥じるだけであろうか、いや、そうではない。と、こう、半語に持ってきたいわけですね。どうしたらいいですかね。兄一人、個人に、一人が来ますと、のみをつけなきゃいけなくなりますから、のみは連体形接続ですから、はずが連体形になって、兄一人、個人に、はずるのみ。で、最後、兄の結びで、んやに持ってきたいんですけど、はずるのみ、んや、じゃおかしいですね。飲みんやってのも聞いたことないと思います。まあ、こういう時には間に、断定のなりなどを間に挟んで自然に読むようにしましょう。兄一人、個人に、はずるのみならんや。つまり、送りがとっても長くなっちゃうんですね。兄一人、個人に、はずるのみならんや。ですね。慣れてきたらもう覚えておくといいと思います。兄一人と来ますと、文末で、んやと、のみの両立して使わないといけません。まあそういう時に、兄一人、何々、のみ、ならんや、なんていうことですね。88番の読み方は、いやしくもですね。訳は、もしも、仮にもということです。89番の逆説仮定としての読み方は、はい、何々よりはということになりますね。何々よりはということです。もうちょっと言って休みましょう。90番、詩益の助詞となる漢字を5つ説明してください。しめしめしむしむるしむれしめよと読める詩益の助詞は使うという漢字。次は命令の命という漢字。それから、剣闘士の剣の漢字。それから、人弁に癒しいと書くものもありましたね。人弁に癒しい。それから、あ、これで全部でしたっけ？ちょっと私もわからなくなりましたが、使う、教える、命令の例、検討士の件、人弁に癒しいとね、言えるようになってください。そういう漢字が出てきますと、それが、しめしめしむしむるしむれしめよと活用するわけです。91番まで聞いてみましょう。詩益形で、何々押し手がつくのは、詩益の助詞、 今言いました、あの使う、教える、命令の例、検討しの権人、メニアシーと何の間でしょう。はい、述語の間ですね。だから逆に言いますと、詩役の述字と述語がくっついている場合には、本来その間に押し手が入ったわけですから、くっついているという場合には押し手というものがもう書かれない、省略される形なんだということになります。ちょっとキリが悪いんですけども、91番というところで、ちょっと止めたいと思います。